それですから主なる神は人間に語ってくださるのです。主なる神はいいような方法で語ってくださいます。まあ、主は預言者の固くなさを砕くために、まあ、オロバを通して語られたこともありました。まあ、動物は話すようになった。民数記の22章お見事、次のように書かれています。旧約聖書の250ページです。民数記の22章の28節です。すると主はロバの口を開かれたので、ロバがバラに言った。私があなたに何をしたというのですか。私を三度も撃つとは。もちろんこの旧約時代で起こったことを、まあ、人たちはみんなそのままで信じました。だからペトロはその第二の手紙2章16節に同じことについて次のように書いたのです。今度は新約聖書の424ページになります。ペトロ第二の手紙2章の16節です。しかしバランはチポの罪をとがまられました。物言うことのないロバが人間の声で物言い、この預言者のケチガイザーを阻んだのです。また主は、まあ、壁に御言葉をおかけになられたこともあったんです。まあ、よく知られているダニエル書の、まあ、5章、土地のベルサーサーという王様の経験だったんですけども、1337ページです。ダニエル書5章の5節。すると突然人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の食台の向こう側のところに物を書いた。王が物を書く、その手の先を見たとき、王の顔では変わり、そこに怯えて腰の関節が緩み、膝はガタガタ震えた。24節。それで神の前から手の先が送られて、この文字が書かれたのです。うんぬんとあります。まあ、今からちょっと次の3つのことを、見たいと思うんです。第1番目、御言葉を述べ伝える者としての預言者たちです。第2番目、まあ、御言葉を述べ伝えるお方としてのイエス様です。3番目、御言葉を述べ伝える者としての人たちです。まあ、今日はおそらく預言者たちと、まあ、イエス様についてしか考えられないかもしれないけども、まあ、先ほど例として挙げましたように、主なる神は人間以外の動物を通して私たちに語ってくださることもありますが、普通はもちろん人間を通して語られます。主なる神は用いようとする人々をお選びになります。まあ、主によって選ばれた人たち、すなわち預言者たちに対して主は直接語ってくださり、したがって預言者たちは主の声を聞き、御言葉を受け取るわけです。すなわち預言者たちは主の御言葉を述べ伝えるものとなるのです。まあ、このようにして特別に神によって召し出された人たちのことを、まあ、聖書は預言者、すなわち述べ伝えるものと呼んでいます。したがって預言者とはいわば神の通り置く管のようなものです。すなわち預言者は御言葉を直接主から受け取り、それをさらに人間に伝えるわけです。つまり預言者の特別の使命は、主なる神から受け取った御言葉を私たちに伝えることに他ならない。このように聞いたことをそのままの形で伝えることを聖書は霊感と呼んでいます。まあ、一つの実例を挙げますと、まあ、それにやや近い形を旧約聖書の中に見ることができます。例えばモーセが アーロンの口を通して語ったとき、アーロンはいわばモーセの言葉の預言者、すなわち述べ伝えるものになったわけです。述べ伝えられたものはモーセの言葉ですけど、それをアーロンは述べ伝えたわけです。出エジプト記の4章を見ると次のように書かれています。旧約聖書の93ページになります。93ページですね。出エジプト記の4章の16節です。彼があなたに代わってために語るなら、彼はあなたの口の代わりとなり、あなたは彼に対して神の代わりとなる。それから7章の1節2節。主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなたをパロに対して神とし、あなたの兄アーロンはあなたの預言者となる。あなたは私の命じることを皆告げなければならない。あなたの兄アーロンはパロにイスラエル人のその国から出て行かせるようにと告げなければならない。うんぬんとあります。まあ、それと同じように主なる神はその口を通して主が語りたいと思う人々を選び出し、直接その人たちに語られます。このようにして、主はモーセと共に、まあ、顔と顔を合わせて、人が友と、まあ、友と語るように語られたとあります。33章ですね、の注意説。同じく、出エジプト記の33章の注意説を見ると、次のように書かれます。主は人が、父母の友と語るように、顔と顔と合わせて、モーセに語られた。モーセが宿営に帰ると、彼の宿舎で、ヌの子、ヨシュアという若者が、幕屋を離れないでいた。この若者であるヨシュアは、結局、主の御臨在の中に言いたかった。まあ、しばしば主は、御言葉をただ単に聞かせるだけではなく、見させることもなさいます。主は人間の言葉で表現することのできない事柄を、まあ、預言者たちに見させるのです。したがって預言者たちは主の啓示を聞くものであり、また見るものでもあります。例えばサムエル上の9章9節を見ると次のように書かれています。437ページです。サムエル上の9章の9節。今の預言者たちは昔は預言者と呼ばれていたからであるとあります。まあ、預言者の一人は神の御言葉を受け取った時の様子を私たちに正確に書き記しています。今度は民数記の24章、3節4節をお読み出したいと思います。253ページですね。民数記の24章の3節と4節です。彼は彼のことわざを唱えていった。ベオルの子バーラムの告げた言葉。目の開けた者の告げた言葉。神の告げを聞く者、全能者の幻を見る者、ひるふして目の覆いを覗く。覗かれた者の告げた言葉を云々とあります。まあ、預言者は神の啓示を直接見たり聞いたりします。主なる神は行動するお方であり、御言葉を与えてくださるお方です。ここに対して預言者は単に受け身的に参加し、見たり聞いたりするのです。主の言葉はいわば預言者たちを襲ったのです。決して預言者たちが自分勝手に作り上げたものではない。このことによって本当の預言者と偽りの預言者とが区別されます。本当の預言者は 主の言葉を受け取る時に全く受け身的に扱われます。けど、偽りの預言者たちは神の啓示をチップの石で作り変えてしまおうとします。偽りの預言者は心に偽りの言葉をいただきます。イサヤ書を見ると次のように書かれています。59章の中3節です。イサヤ書59章の中3節を見ると次のように書かれています。私たちは背いて主の稲み、私たちの神に従うことをやめ、死いたぎの反逆を語り、心に偽りの言葉を抱いてつぶやいていることあります。まあ、主なる神の最も嫌われることは、主から直接に受け取った御言葉をではなく、自分勝手な言葉を神の言葉として言いふらせ、まあ、偽りの預言者の言葉です。エレミア記の中4章、この、まあ、偽預言者について書かれています。1164ページですね。中4章の中4節です。主は私に仰せられた。あの預言者たちは、私の名によって偽りを予言している。私は彼らを使わしたこともなく、彼らに命じたこともなく、語ったこともない。彼らは偽りの幻と、虚しい占いと、自分の心の偽りごとをあなた方に予言しているのだと。主なる神は偽りの予言者の言葉を、笑う。に過ぎないとおしゃり、まことの預言者の言葉を麦と呼んでいます。23章の28節、この麦とわらという言葉が出てきます。エレミア記23章の28節、弓を見る預言者は弓を述べるがよい。しかし、私の言葉を聞く者は、私の言葉を忠実に語らなければならない。麦は我がと何の関わりがあろうか、主の御告げとあります。私たちが主の御言葉を判断するとき、本当の預言者と偽預言者との間の明確な区別をするよう、まあ、注意すべきです。主の言葉は人間の言葉として説明するならば、それは大変な債務となります。主の言葉の霊感がただ単に人間の意思とは無関係であるのみならず、人間の理解力とも関係がありません。霊感と啓蒙とは全く異なったものであり、聖霊の働きの結果という点でも利用者は全く異なったものです。主が語るときに、用いられた人間たちは主の言葉をここ一部分しか理解できないことがしばしばありました。